ご利用時間いただきまして、まあ、もちろんあの自然農法ということで、全く農業っていうのはあの素人でして、もうすぐ2年という、まだ本当に年数というのは浅いんですけれども、かなり順調にいっております。まあ、それには理由があるという部分なんですけどね。で、そういう、まあ、お話、もちろんさせていただきたいと思いますし、そして、今日は、本音でお話をということをですね、事前にですね、いただいておりましたので、まあ、本音で私が感じていること、そして、目指すべき未来へ向けてということでですね、そういったお話も含めまして、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、プラネットという会社はですね、約もう13年になるんですけれども、私が自身が自分のライフワークとしてですね、まあ、人間が幸せに生きるというかね、心豊かに、自分の可能性をそれぞれが生かして、まあ、共存共栄といいますか、人類が豊かに、そして成長進化するというね、そういう社会、地域というものが本当にできたらいいなという、そういう思いが非常に強くありまして、それにつながる何か貢献できること、人類に貢献できること、そして、この地球に貢献できることっていうことをしたいということで立ち上げた会社なんですね、プラネットで。で、その中でいろいろな、やっぱり、人間ってその自分の感情であったりとか、自分の持っている概念、環境で作られた、こうがいいに決まってるっていう思い込んでいるような概念というものがたくさんありますのでね、やっぱりそういうものが狭ければ狭いほど非常に不自由な生活になる、自由じゃない、楽しくない、幸せじゃないということになります。だからそういう概念の転換であったり、視点、物事の視点の捉え方、見方であったり、価値観、何が本当に幸せなのか、どうやったらじゃあ自分が非常に問題で、これは不愉快だというふうに捉えていることが不愉快じゃなくなるのか、問題ではなく、何か楽しいチャレンジになる、そういったものの見方というものを今まではいろんなセミナーであったり、まあ、コンサルであったりとか個別相談であったりとかいろんなことを通じてずっとやってきたんですね。で、その中で、まあ、自分、私としてはいろいろ自分の実践体験というものを細かくお話しして、こうすればこの見方に変わるよとか、こういうふうにやってみたらどうだろう、実際にそうすると結果が変わる、おのずと結果が変わる、自分の内側の持っているエネルギーが変われば、おのずと次に起こることが変わる、結果が変わってくる、で次の未来を自分のにとっての発展的な未来を想像していくというふうに、できていくというふうに、私自身は自分の体験の中からそれを確信してきてますので、そういったことをいろいろこうやってきて、まあ、自分でやってみせるというタイプなもんですから、いろんなことをこうやってみせる、そういうふうにずっとした中 でそこでやっぱりなかなか、でもやっぱり人間ってその自分のライフスタイルというものがありますからね、日々それに向かっているとどうしても違うやり方であったりとか、こうがいいよと言われたるものの、なかなかそうはなれないという、自分の持っている脳のデータの中にある古い概念というものがね、どうしてもこう新しいデータには入れ替わらない、転換できないということ、そうすると思考は今まで通りということになります。自分の持っている脳の中にあるデータに基づいて人間って思考します。そこから感情も発生しますから、同じことの何か繰り返し堂々巡りになってしまう、何か突破口がないということになりますよね。なんかそういったものも、まあ、お話をしてきた中でなかなか伝えづらい、なんか見せづらいといいますかね、実感として分かってしずもらえづらいなっていう部分もありまして、そういった中で、農業というところ、でこの農業というものに着手した、大きなその理由というのが2つあります。で、1つはやはりこのこれからの未来、地球人類にとってのやっぱり食料という問題というものはどうしてもありますよね、このままでいいのかっていうこの先、食料問題っていうのもかなりあって、そしてその農業のやり方、戦後肥料を使うようになって もちろんその時食料難であったり食料危機みたいなものも豊かになりました。その時はそれでは良かったんですよね、たくさん早く作物ができて大勢の人が飢えをしのげるという状態になりました。でもその農薬や、まあ、肥料というものをずっと何十年も使い続けた中での土壌汚染、そして水質汚染というものが今現実に深刻になっています。かなり伊勢湾なんかでもその水質汚染というものがかなり問題になっています。それってもう辿っていくとその肥料というものが、人間の体にとっては非常に害の悪い、硝酸大窒素というものになってですね、肥料分がこう残るわけなんですけどね、そういったものでの汚染、そして、その途中に流れ込む水の中に流れ込むことによって、硝酸大窒素が水にの入ると。で今どこも水道水お水を測ってその硝酸大窒素が検出されない水道水はありません。今の現状で日本国内、もちろん海外もそうです。非常にこれは深刻に今だけの問題ではないんですよね、今瞬間いいかもしれないけど、じゃあこれがずっと続いたらどうなるのって、それで未来は続く発展的な未来と言えるんでしょうかという部分も非常にありましてね、そういったやり方、農業のやり方というものに疑問というものがあって、これはやっぱり変えなければいけない、というところのがあったというもの、そしてずっと私のライフワークとしてやってきた、そのどうやったらね、みんなが自分の個性を生かし合って潰し合うのではなく、個々の特徴を生かし合って、そして調和をとって、共生関係で、そして地球とも調和をとって、そういった地域、社会というものをやっぱり、じゃあその調和って何なんだろうって、どうやったら取れるのっていう部分、それを農業を通じて見せたいというところがありました、やってみせるという。で農業というのは非常に自然の設備が反映しやすいです。人と違いましてね、人間まではいろいろな元々の魂そのもの自身は非常に素晴らしいものを持っていると思います。でもいろいろ生きていく中で、非常に自分の概念というものが非常に脳のデータの中に強く埋め込まれてますからね、それによって損得感情であったり、いろいろな発想で、感情が発生してきます。それによって行動は変わってくる、なのでそういった部分でもやっぱり自然相手というものはその結果がシンプルに出ます、だからその調和、どういう調和をと測ればどんな作物ができるのか、でその、宇宙のシステム、やっぱりこれ私はずっとこの経験というか自分の実践の中で、こう地球と、まあ、人類にとって進化成長の方向に向かう調和というものを行っている限り非常にうまくいくんです。物事が発展的な方向に進んでいくんです。これはビジネスでも何にでも続いています。これ大元のその宇宙のシステムという、これははいどうぞって今見せるわけにはいけませんけれどもね、結果としてもちろん形として現れて、そういったことで見せることができます、感じ取ることができますけれども、そのシステムこれ必ずあるの。自分の中でいろいろな、まあ、実践を積み重ねた中で、ああこうなってこういうふうだとこうなるとかね、いろんなことをやってきました。でこれは間違いないと確信してるんですね。その中で、あ農業このやり方でこうやって絶対うまくいく、で周りの方はそんなんで大丈夫やったことないんでしょ、しないんでしょって、もう関係ないんですよ、それが果たして進化成長の方向に向いてるか、人類にとってどうだろう、自分自身にとってどうだろう、そして地球にとってどうなんだろうっていうところ、そこが乗っ取ってさえ必ずうまくいく、発展する方向に進む、そして手段は出てくるんですよ、これは何にでも応用できると思うんですね。ただ農業というのは分かりやすい、見せやすい、説明がしやすい、だからそういったこのことを実践して見せるということをどうしてもやりたかったんですね。でお見せして、はあなるほど、そして初めて自分の概念が変わるんです。はあって 価値観が変わる。なんだそう、なんとなくは思ってたけど本当にそれやっていいんだと勇気が湧いてくる。それやってみようか、そういう方向で動いてみようか、じゃあそういう方向で考えてみよう、うん、という仕事に生かす、自分の生きるということ、うん、子供を育てる、何人にでもこれは共通しています。このシステムは、ま、必ずその例外がありませんから、皆人間に共通しています、うん、で自然というものはそのシステムそのもので動いてますからね、当然例外はない。そのように自然はあります。そういうもの、摂理というものは動いていますから、それにいかにのっとってその調和に、ね、自分が合わせて乗っていくか、 それの波に合えば必ず発展する方向に動きますし結果は出ます。だからそうでないもの、そうでない方向のエネルギーであったりやり方であったりっていうと、おのずと淘汰されていく、消滅の方向にしか行きません。今世の中を見ればいろんなことがお分かりだと思いますけれども、あれって思わぬことが起きてっていう、まあ、当然の結果であると思いますね。この宇宙のシステムに沿っていけばね、何が発展性があってどういう方向に動いているのか、うん、そして何が発展的なビジネスになっていくのか、どういうものが伸びていくのか、そうでないものはどんどん、衰退していくのかというのは明らかであると思います。その辺はますます、分かりやすくなってきていると思うんですね、私今の時代というのは。で特に21世紀というのは、その結果が、リアルに出てくる時というか、もうそうなっていると思いますけれども、まだまだその水面下で動いていることもたくさんありますので、それがバンと目に見えてね、目の前でハーと実感する形になるっていうこと、これからたくさん出てくると思いますが、その方向に動いていることは間違いがないと思いますよね。で2011年の11月末ぐらいだったと思いますけど、そういった なんとなくそのエネルギーの宇宙のシステムの働きといいますかね、そういったもの、私は割と、まあ、感覚でですね、感覚を取るという、まあ、方なんですけれども、それがあるこう、システムの中で、その調和の方向で動くっていうのがますます強くなる。そうではないもののスイッチが切れたといいますかね、表現としてはスイッチが切れたっていう日にちがあったんですよ。ちょうど本当にその日の夜中の12時ぐらいだったので、それをガッッて、これは大変だってその時に思いました。私自身の中でね、いよいよこのシステムっていうのが、分かりやすく動いていくぞっていう、そうなるぞっていう、その切り替えというものの時期もありまして、でますますそうなっていきました。結果的にね、いろんな運の動きが、まあ、当然良くなるためにそうなってるわけなんですけれどもね、なので、良くなるためのいろんなことが、物事が起き、震災もその一つであるし、いろんなことが起き、じゃあそこでどういう見方をするのか、どういう信号なのか、お知らせなのか、それによって見方を変える、価値観を変える、概念を変えることによって、必ず次発展性的な進む方向の手段が出てくる。良くなるために起きてるわけですからね、何しても進化成長、どんどんどんどんそれ加速しているわけですから、だからそこの視点というものを外して、これからは、ビジネスでも何でもね、成功する方向というのは行くはずがないというふうに思っております。その中で農業ということで、自分自身の、まあ、いろいろ調和っていうのはありますけど、自分自身の中でのね、まずは調和というものもありますよね。自分の、まあ、魂といいますか、そういった思いっていうのを、まあ、誰しも持ってるはずなんですよね、思い。あとは感動するした時にバッと湧き上がってくる思いであって、そういったものは確実に自分の魂の声であると思います。だけれどもやっぱり一方で自分の脳の中にあるいくつもデータに基づいた概念がありますから、そこからも感情発生しますので、そこの部分と食い違うと自分の中での調和バランスというものはかなり崩れてた状態になる。でそのままが続くと当然何かしら歪みが出てくる、 病気なのか、精神的に病むのか、いろいろそれのその方にとっての出方というのがいろいろだと思いますけれども、そこにも自分自身の中のその腸はどうなのか、本当は自分はこっちだ思ってるのに、でもやってることは違う、まあ周りがこうだからとか、経済が悪いから、なんかプライドがとかね、そういったことで 何かしら自分の脳の中のその作られた概念に基づいて動いてしまっている。そうすれば当然自分の中では不調、だからうまくいかない、行こうとしても何かしら、だからそれはお知らせとして違うよ、ちょっと見方違うんじゃない、価値観ちょっと違うんじゃない、概念そこを変える部分でしょということで、何かアクシデントが起きる、だからその時にパッて気がつくわけですよ。あれおかしいな、なんだ、その時はわーこんなこと起きて大変だって感じは思いますけれども、起きたおかげで気がつくわけですよね、そこで、なんか違うぞ、じゃあどこから物を見ればいい、今こっちからしか見てなかったけど、じゃあこっちから見たら、ああなんだそうか、もっとこっちにいい発展的な未来があるじゃないか、なんだこっちから 見なきゃ見るんだ今は、じゃあそっちの方向に舵を取りましょうということになりますよね。そうやってどんどんどんどん次という自分の次の未来というものを自分が想像していくということを人間はできるわけなんですね。でそれをやっぱり私は自分の持ち味であったりというものが必ずあり、自分の役割といいます、そして、自分の役割を自分が思いっきり果たした時に周りにやっぱり貢献するんですよ、社会のためになる、周り人々一緒に、いろんなものが形作られ、それが人類全体となり、そして人類と地球との調和というものになっていくした時に非常に素晴らしい、ことが起きると思います。それがいわゆるあの奇跡って言われたりね、でも当然の結果であると思います。私はよくいろいろ今までの中で、ってそれは奇跡じゃないとかってもう何度も周りから言われます。でも私にとっては当然当たり前、そうなるよねという言葉が、でこれは当然私だけではなくて、みんな人間であればできること、であるただやろうとしてない、気がついてないとかね、そういうだけだから、なるべくあのそういったことをお伝えしながら、あとはこうだよって見せながら、実践で示しながら、それを実践したことを実こうなんだよっていうことをできるだけ分かりやすく解説をしながら、それを自分に当てはめてもらって、で自分なりの可能性と自分がどう生きたらね、自分のその幸せが発展的な未来 に行くのかっていう部分、そういった部分を、皆さんとこうより多くの方に自分気が付いてもらって、それをやる、そしてそんな地域社会を実現していきたいというふうに本当に思ってるんですね。だから今は、その私は愛知県の名古屋市内に、会社があったんですけれども、まあ、2年前からちょっとこの農業に着手し始めて、で今はその畑のある大府市というところ、愛知県の、まあ、隣の県あの市なんですけど、名古屋市の隣の市なんですが、そこにもう会社ごと引っ越しましてね、もうこれは本腰を入れて、やっぱりこれを実現してほら、ね、これで本当にうまくいくでしょって、そしてこれは未来につながる農業であるよっていうことを示したり、そしてその中でそこに関わる人たち、まずは小さいかもしれない、そこでの地域のそのそういうコミュニティ、あここはいいよね、それが全国に広がっていったらいいよねっていうものを作りたい。だから私の生きている間に少しでもですね、それが実現できたら、そしてそれの礎に、人類にとっての礎にもなれたらいいなという思いでですね、こうやっております。でその実際にやっている、自然農法っていうのを、皆さんも最近はね、自然栽培とか自然農法っていうのを聞かれると思うんですけれども、今私どもの場合はですね、もちろん無肥料です。無肥料じゃない、無農薬、農薬は一切使いません。そして肥料も一切、使っておりません。でそれは土の中のやっぱり いろんな微生物、うん、そして作物に共生するその菌根菌という菌が、まあ、いろんな菌があるんですけれどもね、まあ、特にその菌根菌というのは作物にとって重要な菌で、そういったものを共生関係、土の中ネットワークを非常に活性化させるということで、ミネラルであったり水とかっていうものを自分たちでちゃんと遠いとこから持ってくるんですよ。でだから水も一切やりません。水やらなくても、あの去年の暑い時ナスなんかもね、周りの畑なんか結構枯れたりしました、うん、でもうちの畑のナスは枯れないんです。水やってないのにね、ちゃんと水まで状態になって土の中が自然にね、だから やらなくていいんですけどね、別にいじめるためにやってないわけではなくて、自然におのずとやらなくていい状態になるんです。うん、そういう自然の設備というかな、システム、力というものが、内戦にはやっぱり人間が想像する以上にね、その偉大な力、うん、設備、うん、というものがあります。それをいかに活かせるかっていう部分、そこに気がつく、その視点に立たないとやっぱりうまくいかないと思います、ね、これが本当に育つのかな、ちょっとぐらい肥料混ぜちゃうかなとかねそんな風にしちゃうと、その土の中の共生関係バランスを崩すことに、そこにはそこのやっぱり環境がありますので、ね、微生物だ、肥料をパッとやった途端に急にバクテリアがパッと増えて大事な菌まで死んじゃう、うん、そしたら何もなりませんから、そうするとどうしても肥料やらなきゃ大きくならないじゃないかということになる。で肥料やると虫が来ます。肥料に虫って寄ってくるんです。そうすると農薬撒いちゃおうってなりますよね。だから肥料と農薬はセットなんです。切り離せないもの、まあ、そういった農業というものがずっと長年何十年も行われてきたということなんですね。だからそうではないやり方、もちろん既存の農家の方っていうのはなかなかそれをね、リスクを背負ってね、じゃあできなかったらどうしようとことになりますので、できないではないかと思います。だから私みたいなね、全くそういうことがやってないものだから思い切ってできるっていう部分もありますけどね。でそれで、ちょっとね、ここにはまあ、なぜ無肥料栽培なのか、硝酸大窒素って何みたいなところがありますけど、そういった土の中のね、そういう生態系のバランスっていうのをこう増幅させる、うん、増幅させるっていうことが非常に重要なんです。で、じゃあ、無肥料でもちろん無農薬で何もしないか、ほったらかしなのかって言ったらそうではないですね。そこを活性化させるために、うちはですね、竹をチップにしたものを畑にこう巻いて、その状態を活性化させるということをやっています。で、その竹のチップを、ね、分解して非常にいいこう微生物と菌のネットワークというかものが非常にできるんですね。それで、美味しい野菜、硝酸大窒素の少ない野菜、硝酸大窒素っていうのはやっぱり肥料分が、肥料過多になると非常に野菜に残るものなんですよ。で、ヨーロッパなんかでは赤ちゃんが非常にそれで死んだんですね。ほうれん草を裏ごしして、あげるという習慣がやっぱり外国なんかはね、あったもんですから、それでかなりの赤ちゃんが突然死するんですよ。うん、突然進むんです。こう血液中に酸素が回らなくなってね、これは日本だとヤギだったりとかシマウマだったり、その辺結構ざらに起きてます。そういうこと、スーパーで残った大量の白菜はね、学校で飼ってる飼育してるヤギにやって4頭いるうち3頭が3日で死にましたからね。だから体にいいわけないでしょっていう部分、私は結構いろんなことをね調べていくと見ているとですね、農薬よりこれはちょっと悪いものだなっていうふうには感じています。とってもそれを知らないで食べていますけどね。で、ヨーロッパではそういった規定が設けられて 3000ppm 以上のものは流通できないというものができています。日本は因果関係が分からないということでね、規定がありません。そういったものがありませんけれども、で食べるとやっぱりえぐみが強かったり渋い、そして腐っていく野菜になります。でだけど今の人たちってスーパーで買ってきた野菜がね、普 通に冷蔵庫に置いてて腐ってくのは腐ってドロドロになるのは当たり前というふうに思ってると思うんですけど、本当の健康な野菜って腐らんじゃないんです。自然界に腐るっていう原理はないですから、枯れていく、ドロドロに腐るんではなくて枯れていく、まあ、水分がなくなって枯れていくという状態が自然本当の状態であるということなんですけどね。だからやっぱり人間ってその自分の都合というかそういうもので、自分の勝手運命でその生態系というものをそのバランスを崩して、自分が思うようにっていうふうにやっちゃうと、まあ、結果的にはその歪みは自分に返ってくるってことなんですよね。でそれを長年やり続けるとやっぱりどういうことが起きてくるかっていうことは非常にそのこれから先っていう未来を考える上で、そういった土壌の状態そういったところばっかりになってくると、どうしても結構作物でのいろんな弊害が出てきているようです。なんかじゃがいもの種芋ができなかったりとかね、そういったことも北海道なんかで起きててなんでだみたいな、やっぱり土の中の状態が非常によろしくないということですよね。もちろん水もそうですし、そういったままでじゃあこれ続けられるものなのっていうこと、未来に続けられなければそれはどうなるんでしょうっていうことですよね。私たちはそういうことをしてていいんだろうかって、やっぱり未来により発展的な方向、に持っていく、それを築くためにやるためにじゃあこれ違うよねって、そうではないやり方、それでまあ竹というのは特に愛知県知多半島の方っていうのは放置竹林で非常に困ってるんですよ。で1ヶ月で20メーターぐらい伸びますからね。でもうお日様が刺さなくて竹がもう密集しちゃってもう真っ暗になっちゃうみたいな状態でも誰もこう整備してくれない、であちこちに非常に生命力強いのであちこちにそういうところが増えて どうにかしろよみたいな状態になってるけど誰もどうもしてくれないんで邪魔者扱いですよね。でも違う観点から見るとその竹、私たちの畑にとってはもう非常にありがたい資材なわけですよ。肥料に変わる資材ですよね。その材料が変わるって今どんどんいろんな分野でも変わってると思いますけれども、あの農業でもこの材料っていうのも、私はこの竹というものが非常に美味しい野菜、人間にとってもいい、地球にとってもいいよね。循環型の農業になっているんですね。それを切ってもどんどん入ってくるわけですから困らないわけですよ。それでどんどんどんどん循環する。そして困っている放置竹林も整備されて、そこに住んでいる住民の方たちは大喜びなんですね。で私たちはそこ竹切って自分たちで全部やってるんですけれども、竹を切って、畑に撒いてという、それをその循環で、これってじゃあ将来弊害ありますかっていう、誰も困らないでしょって、それで美味しいお野菜ができる、これは今作ってる先ほどね調和のっていう成長発展するための調和であれば必ず物事はうまくいくということの証明としての調和の象徴のお野菜なんですよ。で今日ちょっと、人参とかですね、人参が何種5種類ぐらい色とりどりで作ってたりとするんですけど、生で食べる、ほうれん草も生で食べて、えぐみがない、甘いんですよ。で糖度も非常に高い、これちょっと持ってきたので、その昭和の象徴ってどんな味なんだろうってね、というのをちょっと皆さん食べていただければなと思って持ってきてもおります。どんな味なんだろう、かなりそういう意味でもね、味には彼のかなりの自信を持っておりまして、いろんなところでもへってなんでこんなに美味しいのというふうに言われております。でここに一応ね、その先ほど消化の大事そのデータというのがあって、測定もしておりますから、実際にどうなんだろうというので計測もしてるんですけど、その硝酸大気質の濃度そして糖度というものも測っておりますけれども、明らかに全然数字が違うんですよ、桁が違う。まあそういうのでもその本当に美味しいんだなっていう部分が示していけるのかなというふうにも思ってますけど、それで この2年足らずなんですけども、もっと本当はね、当初は時間がかかると思ってたんです、私、自身がその辻の、ちょっとこう見づらいかもしれないんですけど、これ最初の状態、このとこ畑と一緒と思いませんよね、普通はこれ耕作放棄地なんです、だから大府市でもそういった耕作放棄地、たくさんありましてね、こんなのなんとかしろよみたいな、結構市役所なんか住民の方からも苦情が来たりとかして困ってるわけですよ。だけど誰もこんなとこ使おうとしないんですね、でそういったところを全部、今のところは、1.3 ヘクタールぐらい、今最初は一旦のところから始めたんですが、あっという間に 1.3 ヘクタールに増えて、畑がその全部耕作放棄地です、そういって全部そういったものを生かしていく、実はその耕作放棄地って、何年もほったらかしてやると肥料が抜けてるいくんですよね、だから非常に私たちにとってはいいんです、その方がありがたいんですさっきまで肥料撒いてましたみたいなところだとね、その分が残ってますから、じゃあ微生物の状態どうなのっていうところ、その部分を元に戻すのにやはり時間がかかるということになりますよね。ですからそういった意味でもわざとこういったところ、もう木が生えてクズの根っこが、地面にね、石ごろごろみたいなところ、そういったところを最初は自分で、手でね引っこ抜いたりとかしてたんですけど、とてもじゃないけど抜けない間に合わないということで、ユンボ借りてきてね、これ私自分でユンボも飲みましたから、はい、でそうやって起こしたりとかしてこうやって、でそれがまあこれね、これ今竹チップザッと巻いてる状態です。こんな風に竹をチップにしたものをこれに、それだけです、全くあと本当に何もやるんです。何すごく聞かれるぞ、本当に何もやってないのって言われるんですけど、本当に何もやってません。竹だけですね、で粉よりもやっぱこの状態の方がいい、今いろいろやってみるとですね、でこういった中でどんどん野菜が、だから半年ぐらいで本当にボンボンボンボンできたんですよ。最初40週ぐらいいろいろやってみたんですけど、実験的にね、で本当にできて、って食べたら、すごい美味しいみたいな、自分でもびっくりみたいな、でそこに改めてね、わーってもうすごいな自然で、そのバランス調和が取れた時、そしてこのやってる畑をやってる、私たち人間とのどうかっていうところですよね。そこの自然の観点でやっぱり視点に立たないと、自分の都合でなんて言ってやってしまうと調和しませんから、その部分との調和が、畑との調和、作物との調和、そして土の中にいる微生物たち、全てそういったものがピタッとこう、発展する方向への調和、進化する方向への調和というものが整った時に、いかに素晴らしい方向にいろんな形となって現実になるかっていうところがたくさんあります。で、こういった、これはちょっと夏のキウイ、下はハウスですね。ハウスでちょっとトマトもやってまして、トマトも育ててるんですけれども、で実はトマトは去年の秋というか9月ぐらい、海外からこう来たウイルスに、が虫を媒体にして、ね、飛んできまして、うちもそんなに設備とかお金かけてませんのでね、もうピシッと密閉してハウスってわけにもいかないので、ね、で虫もこう入ってきたりとかするんですけれども、そういった中でそういったウイルスが飛んできましてね、でトマトとかその病気ウイルスにやられるというふうに、でそれですぐもちろん農薬をまけば何の問題もなかったんですけども、やっぱりそれをどうしてもできないと、それをやっぱりやめするのはやめようということで、農薬を一切まかなかったので、一応その1回は全滅しました。2500本で、普通だとね、その経営的にどうなのっていうこれで、ね、あれってそれで売り上げあるはずだったのにみたいなね、それが一気になく、それだったらちょっとぐらい長く巻いてもいいんじゃないみたいなね、部分であったりとか、 思ったりもするんでしょうけれども、やっぱここのところはやっぱりなぜ何を示したいか、どういうものが作っていきたいのかっていう部分を外したくなかったので、ですから農薬はもういつまでも全滅するっていうのは分かってましたけれども、それで、涙を飲んでもう全滅という状態になりました。でもそれもまたいい勉強でね、これがもう何年も経ってからだったらこれは多分もっと大変だったんじゃないかと思いますけれども、初期段階でしたので、で今はこれぐらいにまた次に植え直したものがですね、大きくなってきて、多分3月ぐらいには色とりどりの、お風呂から赤、オレンジ、黄色、緑みたいな、いろんなトマトが、こう、カラフルな、トマトというものができてくる。こんなに人参なんかこういう感じに、もう本当に生で食べればあんまり大根なんかでもめちゃめちゃ、細胞がね、やっぱりギュッと詰まったもの、お野菜なんかもできておりまして、そういったもので証明して、そして実感してもらって食べてもらってね、って、そうそう、なんでって、なんでこういうのになるの、いや、だから自然の設備働きってこうなってるのよ実は、でそれにのっとればこういうお野菜できるのは普通当たり前なんですと、でそうなんだって、だからそういうところから少しずつね、ああじゃあいろんなものの見方価値観というものを広げていく、実際にで人間が食べるものでしょ、それでやっぱり命の糧ですからね、それ体も変わってくる、そういうものを食べて体も変わってくるし、そういうことで成り立っているんだよ自然界って言って、虫には虫の役割がある。今日はちょっとお時間がねないのでそういうところは話しませんけど、一つ一つの残酷な役割があって、どういう理由でどうなっているかってあるんですよ。そうすると皆さん非常に納得するんです。あ、なんだそうなんだ、じゃあなんだって虫そうやって、農薬で殺してってダメじゃんみたいなね、で自然に結果としては自然に虫はもちろんつかなくなりますからね、このやり方でやれば、だから何も悪いことはないんです、むしろいいことばっかりという状態、でもそれが宇宙の調和であり宇宙のシステムそのものであり本当に存在しているのは常に普通にあることなんですよね。だけども何かしらでちょっと曲げてしまったりとか、そこに気がついあるのに気がついてなかった、見ようとしなかったりっていうことが私たちにはたくさんあると思います。それが今はどんどんどんどんね、いろんな方面いろんな分野から本当はこうだよ、あなんだ知らなかった、またもっとこんなこともあるよ、なんだあったけど知らなかっただけじゃん、気づかなかっただけじゃん、いろんなことそうですよね、ノーベル賞を取られていろんな発見があったりするのもね、本当はいや今出てきましたなんてことじゃないと思います。本当は昔からそういうもの、そういうエネルギーであったり、地球のシステムの中にいろんなものがすでにあるはずなんです、でもそこには目を向けてない、気がつかない、どうでもいいと思ってるとかね、そんなもの自分たちのこう生活には関係ないと思ってる、でもそうじゃないんです、それがあって成り立ってる物事起きてる、それがないと物事進まない形にならない、だから思いがないと、自分の本当の思い魂の思いっていうものがないとうまくいかない、そこに人間は共鳴するようになる、共鳴するからそういう人たちが集まって次の違うものを形に作ろうとする形ができる、だそこに自分自身も気がつかなきゃいけないし、いろんなものが作っていけるというものがあります。だからそういったことをね、今この農業を通じて、そして、実際にこれでやり方で成り立ってもっといいじゃんっていうことも皆さんに知っていただいて、多くの方に知っていただいて、そしてああ私もこれだったらやりたいなっていう方が増えてくれればね、そしたらまたそういったこの農業を通じて、非常に希望のある未来、日本の未来、そして、世界へ向けてとも思ってます。やっぱりその竹っていうのはいろんなところに行ってありますからね、食糧難であったりとかいろんなことに生かせるっていうというふうに思ってますので、そういった意味では世界へ向けてっていう、そして地球全体との、そういった調和っていうものが今いろんな部分いろんなレベルでの調和というものがあると思いますけれども、 全てにおいてそれでしか物事は進んでいかないし、それによってことが起きてるなというのを私自身は本当に実感をしてましてね。でそれをいかにこうどうやったら伝わるんだろう、理解できるようにということをいろいろ考えながら説明してということで今農業というものをやってまして、本当に今は、最初は本当に大変だったんですよ。その新参者というかよそ者が、しかも会社で、その畑を借りたいというふうに言いましたね。なんだこいつらはと、怪しい宗教なんだじゃないかとかねっていうふうにちょっとこういう目線で、はぁという感じでね、とても普通だったら後から言われたんですけどね、ありえないというふうに言われました。借りるっていうのは無理だと言われました。でもちろんじゃあ農業やってきたんですかって、いややってません、誰もやってませんねうちのさん誰もやってませんみたいな、だからありえないということを言われましたけれども、でも私は絶対その時点でもう絶対いけると思ったんです。絶対借りられると、そのどうしたいかという思いをねもちろん話しました。その多分その思いと情熱というものだけで突破していったとは思いますけれども、だその中にやっぱりいろいろです、市役所の中でもはぁと言って関わりたくないという人ねね、まあ何言ってんだみたいな、お前聞いとけみたいなタイプの人、でもその中にはやはりねやっぱりこう進むよべき、ね、この私がやることによって、いろいろなこの進化発展という成長という部分でのね一つの何か、役割というものがあるんだと思います。ですから必ず自分がよしってなれば進むようになってると思うんですね。そうでなければ多分進まないと思いますけれども、だからその思いをきちんとストレートにねぶつけたという部分、そういうところで、あってまあまあそうは言わないでって話を聞いてくれた方がいろいろ、まあ、そういった農業委員会の方にいろいろ説明をしてくれて、プレゼンにも行きました。 でそこで、まあ、その重鎮の方が、まあ、ちょっとやめた方がいいんじゃないっていう意見が高かった中、ね、結構重鎮の人がまあまあそうは言います、なんか一生懸命やってるようだからいいじゃないかみたいなことを言ってくださったのが、だって、まあ、試しにみたいなね一旦ぐらいのところが始まって、そしたら意外にすごく一生懸命やってて、あなんだこんなにもうできてんのみたいなね、意外にすごいな、なんか立派なのできてるよみたいな、おったらちょっと食べてみてください思ってくと、おいしいねみたいな、おいしいじゃんみたいな、そうするとだんだんちょっと変わってくる。でどんどんどんどん本当にこう一生懸命で、じゃあなんか今苦情が来ててね、あっちの方で竹があるとかって市民からそれ切ってもらえるとありがたいなみたいな、はい行きます行きますハボランティアで行かさせていただきますみたいなところで、なんかいろんなことをこうやりながらいろんなところの壁は突破しましてね、そしてそしたら今では、非常に協力的で、相談にまで農政課の方がですね、今こんな企画を考えてんだけどみたいな、ちょっと相談に行っていいですかみたいな、来てくださって、でまあ大府市の中にもリタイアした方がね健康サポーターとして、いろんなちょっとところに派遣に行って、お手伝いをするっていう、そういうシステムもやってたりするんですけど、まあ、うちがかなり人気でしてね、うちの農園に来たいという方が非常に多くてですね、で、まあ、もちろん私も助かるんですけどね、いろんな方が来てくる、そしたら今度その、まあ、健康サポーターの方の教育をお願いしたいというふうに今度はどんどんそういった話になってきたりとか、で、中学を行ってお母さんたちに講演をしたり、いろんなところでお話をしたりというふうで、どんどんどんどんね、こういったことを、ね、広げて、そしていろんな人が協力、そのやっぱり思い共感する、それいいよねってやっぱり魂が感じてる部分、そこで協力してくれていろんな輪が広がっていって、でますますこれを今後広げて行こうと思ってね今頑張っているところでございます。はい、なんかお時間のようなので、ここで終わらせていただき、話せばどんどんいろんなことが出てき、ますけれども、いろいろ細かいことで、ね、また後でお時間がありましたら、いろんな農業の細かいことと、今日うちの農園長もですね一緒に来ておりますので、そういったことも聞いていただければと思います。 どうも、お時間ありがとうございました。